30回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の皆さんを紹介して府中が少しでも盛り上がり活気のある街になってくれたら良いなと思いお送りしております。今回はバーバー目覚みがパーソナリティをやらせていただきます。前回、僕の10周年特集で68回69回と逆にゲストに呼んでいただき、収録させてもらって、それでまだ、聞いてない方もいると思うのでポッドキャストやスタンド FM で聞けるので、もし時間があったら聞いてくれると嬉しいです。それで今日も、うちのバーバー目覚みから、で収録させてもらってて、で今日のゲストは、うちの双子の子供たちの同級生のお父さんに来ていただきました。吉岡さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ吉岡さん、早速ですけど自己紹介を簡単にお願いします。
はい、吉岡大輔と申します。府中生まれ府中育ち、もともと水泳をやっておりました。今は、訪問鍼灸マッサージの、事業所を開設して地域の方たちの健康と運動を、担いながら、スポーツトレーナーもやっています。アーティスティックスイミング、昔のシンクロナイズドスイミングですね、そちらのナショナルチームのトレーナーを、ご縁があってやらさせてもらってます。
じゃあ早速、お仕事のこととかいろいろちょっと聞いていきたいので、まずは、訪問鍼灸マッサージとは主にどんな感じに活動しておりますか？
訪問鍼灸マッサージは、基本的に足の不自由だったり、何か理由があって病院になかなか通いづらいという方に対して、ご自宅にお伺いしたりとかしながら医療保険を使っての治療を施すようなものになります。お医者様 の同意書がちょっと必要にはなるので、同意書がいただけない方とか、そういう特にどこか悪くてっていう方ではない場合はちょっと自費にはなってしまうんですけど、高齢の方とかでなかなか病院に通いづらいわとか、ちょっと手足が不自由でリハビリしたいわっていう方たちのところにお伺いして施術をさせてもらってます。
そうするとあれだ、この辺とかだと、本来だったらそういう方って多分病院行ってリハビリが必要だと、そのリハビリ施設とかでやるのが、なんか僕らのなんかイメージというか一般的なのかなと思うんですけど、ちょっと病院に行きづらい方とかのご自宅とかに。
そうですね、多いですね。
じゃあご自宅とかにもし行けないけどちょっとそういう受けたいんですけどっていう時とかはどういう風な感じになるんですか？
そういう場合は聖蹟桜ヶ丘のレンタルサロンを、お借りしているので、そこに来ていただいて、自費のメニューにはなりますけど、しっかり体問診も含めて検査もして体見させていただいてます。
じゃあそっか、成績の時だとその、診断書とかがあってもそっちの場合は自費になっちゃう感じなんですか？
診断書があって、往診ができる場合は、基本的にご自宅に行くか、もしくは老人ホームとか、施設に入所されている方とかのところにも行くこともあります。
そっかそっかそっか、基本的にあれか、こう自分で来れない方みたいな、訪問ですもんね。
はい、
そっかそっか。じゃあマッサージじゃないですけど、そのちょっと針とかやってもらいたかったら、自費でよければ成績のところで予約ができれば、やってもらうこともできるし、自宅で別に診療所がなくても、自費だったら家に来てもらってやってもらうことも
ありますね。あとは、スポーツクラブとかの部活動とかの練習場に来てもらえるとかであれば行きますし、
試合会場とかそういうところでも、
試合会場とかでも行きますし、遠ければ車で、行かしていただく、ベッドを持って行かしていただくことも可能なので。
ああ、じゃあ結構幅広くあれですね、いろんなところで活動できるって感じですよね。
そうですね、自分の体とベッドと道具さえあれば、
そっか
どこでもできます。
そのなんかつながりっていうか流れって言ったらおかしいですけど、なんか5月に海外の方にゴールデンウィーク行ってたっていう話を聞いたんですけど、何ですか、アーティスティックスイミング、
はい、
のなんか日本代表のチームトレーナーにとして 行ってたんですよね。はい、そのなんか どうやってそこに慣れたのかっていうかっていうのと、あとその仕事っていうのはどうだったのかちょっとお話しいただけますか。
日本代表の方のトレーナーの方は、
はい、
去年どの、本当は世界水泳が福岡であったのが亡くなったタイミングではあったんですけど、うん、ご縁があってお声いただいて、
うん、
そこから本格的に携わるようになってます、うん、でその前からは、ちょこちょこスポットでお手伝いさせていただいたのもあって、まあ、そこから声かけていただけたのかなとは思ってるんですけど、
うん、
そこから、うん、代表の方を見るようにちょこちょこなりながら、
うん、
でたまたまご縁があって、先々週に、
うんうん、
フランスで行われたワールドカップの方に行かせていただきました、
うん、
そこでの仕事はもう基本的には選手 あのコンディショニングケアになります、
うん、
疲れがあったら疲労を抜く施術をしますし、
うん、
競技前だったら体がしっかり動くように、
うん、
トレーニングを交えながらの、
うん、
ウォーミングアップをやったりとか、
うん、
あとは、場所取りしたり、
うん、
選手の控え室の場所取りをしたり、ビデオ撮影をしてフィードバックをしたりってい
うの
をやってます。
あ、トレーナーだから別にその体だけっていうわけでもなく、いろいろな、まあ、人手不足とかもあるんですか、そこは。
行ける人数の限りもあるので、
うんうん、
英語が喋れるトレーナーさんがいたりすると、うん、現地の方とのコミュニケーションをしっかりとって、
うん、
コーチ会議のような、
うん、
監督者会議のようなものに出られる方もいらっしゃいます。
吉岡さんもちろんそこに行ってきたんですね。
僕英語は堪能ではないので
そうなんだ。
コミュニケーションは取りますけど、専門用語になるとちょっと分からなくなってしまうそこは
結果どうだったんですか、その日本代表の結果は。
日本代表の結果は、はい、出た種目すべてでメダルを取ることができ ました。僕らは直接はちょっと関わってはいないのが、去年世界、はい、ハンガリーの世界水泳で、
はい、
ソロの種目で優勝した乾さんは、今回も2種目ともテクニカルとフリー、ソロの種目は優勝、
金メダル、
はい、しました。でデュエット、ミックスデュエット、
うんうん、
チームの、6種目はそれぞれ金メダル、
うん、
銀メダル獲得取ったりとかしてます。ただ今年の1月からルールが変わって、
うんうん、
ちょっとメダルがどうなるかっていうのもいろいろある中でのいろいろ戦術やら戦略やらあって、
うん、
その、まあ、福岡に向けての試合になりますね。
今までの過去のワールドカップの中で言ったらかなりいい成績残せたってことなんですか、日本代表は。
いや、ワールドカップでメダルは、うん、世界大会とは違って強豪国が全部出てくるわけではないので、
うん、
メダルが取れたり取れなかったりはその各々ありますけど、
うんうん、
今回は本当に全部取れた、
うん、
取れましたね。ただ、まあ、課題はいろいろ見つかった大会だったと思います。
じゃあそれがまた次の世界水泳に向けての課題になったという、
はい、
世界水泳は去年中止になっちゃったのが今年
に、福岡が、
うん、
2年スライドして、
2年
オリンピック
が1年以前だったのが、
うん、はい、去年も福岡が本当はあったんですけど、まあ、コロナの影響で福岡が1年延期になって、
うん、
でそこに、ハンガリーの世界水泳が、
はいはいはい、
急遽できてハンガリーに行ったのもあります、
うん。ああ、じゃあもう来月、再来月、
そうですね、あと2ヶ月ない。
ああ、で吉岡さんまたそこにトレーナーとして、
はい、そこに行かせていただけることに。
ああ、すごいですね、白糸台からフランスに行き今度は福岡に
ちょうどそこで小柳小の卒業生の、
はい、
多分テレビ朝日さんで働いてる方も、
はい、
もともと日本代表の OB で取材に来てくれた方もいらっしゃいました、
はい、地元の方が、ラジオ出てくれるかな、
多分
じゃあちょっと話してみてください
分かりました。
すげえな、そっか。じゃあ、あと、もうちょっと最後の質問になっちゃうんですけど、現在、今年から、府中のスポーツ推進委員とか、はい、あと、もともと、府中の方でも、セントラルとかのコーチも、
はい、
やっていたっていうお話も聞いたんですけど、まあ、今後、その地域の、まあ、子どもたちとっていうわけじゃないですけど、まあ、この辺でどういう活動をしていきたいのかなと思ってお話しいただけますか。
そうですね、府中だけじゃないですけど、うん、まあ、スポーツとか運動の文化がしっかり根付いてほしいなっていうのもあって、スポーツ推進に今年応募させていただいてなることができました。で、もともとセントラルで水泳の指導をしていたので、子どもたちとしっかりこう遊んだり水泳の楽しさを教えるようなことが好きなので、
うん、
水泳だけじゃないですけど、まあ、ちびっ子を含め大人の人も含め、うん、その水、うん、なんですかね、運動スポーツが嫌にならない、うん、親しみやすい環境づくりができないかなと思って、そういう企画運営したりとか、
うん、
自分自身で、まあ、主に水泳が得意ですけど、
うん、
それ以外のところでも、まあ、かけっこ教室をやってみたりとか、
うん、
まあ、運動遊びのコーディネーション、スクールまではいかないですね、
うん、
運動が嫌いになる手前に、
うん、
その前段階でそのなんでここできないのかなっていうところをしっかりこう遊びながら教えられるような環境づくりをしてあげたいなと思いますし、
うん、
やっぱ、ね、障害者施設はあっても障害者が使ってないとかもあるので、そういう方とかたちにも親しみやすい、府中だと今ボッチャを結構推していますので、
ボッチャよく聞くようになりましたね、う
ん、ボッチャ教室とかもいろんなところでやったりしてますので、自由に参加できるところもあれば抽選だったりとかもあると思うんですけど、まあ、ぜひそういうところに参加してもらって、
うん、
一緒に楽しみたいなと思ってます。
うん、あとなんか前にまだちょっとお願いしようかなと思ってできてないんですけど、なんか子供のなんか水泳とかの個人レッスンじゃないですけど、家庭教師みたいな、
はい、
そういうのもこれからやっていこうかなって感じなんですか。
そうですね、うん、やっていきたいところですね、
うん、
まあ、大きな 大人数で習ってるようなスポーツクラブの水泳教室とかだと、どうしてもこう先生の言ってることが分からなかったりとか、なかなか上達しないっていう子もいたりするんですけど、
うん、
まあ、そこでしっかりそこのコーチがちゃんと教えていただければ一番だとは思うんですけど、うん、まあ、なかなか人数が多いと目が離せない、うん、手が回らないっていうことも考えられるので、
うん、
まあ、そういう子たちに対しては少人数とか、まあ、マンツーマンでしっかりと、
うん、
まあ、つまずいているところ、もしくは水泳を嫌いになっちゃいそうっていうのをどうにかね、
こう、うん、
水泳は楽しいんだよっていうのを一緒に遊びながらやっていきたいなと思って、何人かの方にご依頼いただいてやったことはあります。
ちょっとうちの子今一人がもしかしたら水泳嫌いになりつつあるかも壁ですかね。でも確かに50人ぐらいで泳いでる時とかあるんで、結局なんかその行くたんびに多少もちろん上達はしていくんですけど、なんかちょっと辛いのかなって思う時もあるんですよ。
そうですね、泳ぐだけで1時間、うん、2時間終わってしまうと楽しくないと思いますし、
うん、
遊んでるだけだと多分親御さんとしてはなんで行ってんだよってなっちゃうので、
う
ん、
そうだね、
その塩梅が難しいと思うんですけど、
うん、
楽しみながら、
うん、
だけどちょっとずつ上達して、
うん、
であるきっかけでいきなり化けることもあるので、
うん、そっか、じゃあ夏休みちょっと本当にお願いしたいなそっか、お願いするときは、まあ、僕、まあ、直接連絡できるんですけど、一般の人がもしお願いするとしたら どこに連絡すればいいんですか。
僕のまあ、鍼灸マッサージのホームページにはなってますけど、
うん、はいはい、
全然そちらのメールアドレスにいただいてもいいですし、
うん、
LINE の方いただいても、
うん、
もしくは、まあ、Facebook と Instagram は、
うん、
ほぼほぼちょっと更新はできてないんですけど、うん、
チェックはしてる、
チェックはしてるので、
うん、
あの自由に見られるようにはなってるので、そちらの方で見ていただいても、
ああいいですね。
大丈夫です。
まあ、あとバーバー目覚めに連絡もらえれば、そ僕から吉岡さんの方に、
はい、いろんなところでいろんな人となんか実はつながってるっていうのがあれみたいなので、
そうですね。もうちょっと時間になってしまったので、そうですね。吉岡さん、なんか最後告知じゃないけど、なんかあります？一言。うん、
そうですね、うん、まあ、アーティスティックスイミングの方も携わっているので、うん、7月の半ばに、うん、福岡で世界水泳が、
うん、
競泳アーティスティックスイミング水球、
うん、
飛び込みオープンウォーター、いろいろやってますので、
はいはい、
おそらくテレビで日本でやるので、
うん、
やってくれると思っているのでやった際はぜひ、はい、予選決勝含め、
はい、
しっかり見ていただきたいなと思います。
あ、じゃあもう水泳全部の祭典じゃないけども、全部の競技がそこで福岡で今年7月に行われるということでね。
オリンピックとはまた別の種目もあったりするので。
じゃあそこに吉岡さんももしかしたらテレビに映るかもしれないと。
ちょっとだけ映るかもしれないです。裏方なのであんまり大々的には映らないと思うんですけど。
めっちゃ見ときます。そっか、じゃあ、最後になりますけど、東の中の恒例のやつなんですけど、吉岡さんも東の仲間になっていただけますか。
ぜひお願いいたします。
ありがとうございます。はい、それでは第70回東の仲間たちを終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。